すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和6年10月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷敏子です。
はい、カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長。
はい、僕だけ説明していただいてありがとうございます、はい、
あの長谷川君のことをいろいろ説明すると、今選挙期間中なんで、あんまりひもパンとかというと
ね、はいはい、よろしくないですね。
よろしくない期間なのかな。
公職選挙法をね、ちゃんと公職選挙法じゃない、放送法か、
ね、放送法ですかね。はいはいはい、まあ、ひもパンっていうのはあまり言わん方がいいかなと、
は
い、はい、ちょっと今週は自粛していこうかなと思っとるんですけれども、はいはい、ラジオネーム沖田虎丸さんからいただきましたよ、
はい、
弁護士で俳優で文豪の墨田先生、こんばんは。
こんばんは。
先週の金平会長の会はまさに神会でした、
はい、
お父様の先代会長の話だけでも番組3本は作れる濃厚な内容で、はい、今週ゲストの大谷&長谷川亮先生はプレッシャーを感じられるのでは、はい、心中お察しいたしますが頑張ってください、はい、
さすがです ね、
あの沖田虎丸さん、
はいはい、僕も聞きましたけど、はい、あの90分間でこんなに濃厚な話ができるのかと思って、うん、いつもの90分の使い方反省しました僕。
そうですね。
ただ、はい、先週の90分金平会長会、
はいはい、
もっと聞きたいこといろいろね、
はい、
90分では足りないんですよ、は
い、足りない
ね、いろんなこと知ってはりそうですね。
だし、あの旧ソ連の話もねちらっと出ましたけども、
はいはい、
金平会長は、うん、大学は旧ソ連の大学に行ってるんですよ
なかなか珍しいですよね。
うん、ほんで旧ソ連の大学に留学行って、4年ぐらい行ってらっしゃったんですけど、はい、その途中でソ連が解体して、
はい、あ、そうなんですね。
ほんでホームステイ先の、はい、おなんていうの、はい、何ファミリーっていうの、ホストファミリー、
ホストファミリー、
ホストファミリーのお父さんから、
はい、
金平資本主義ってなんだねって言われたあ、そういう話もあるんですよ。
へ、
そう、収録する前にその話を披露してくれて、
激動の時代、
難しかったです ね、資本主義の説明をするのはっつって、
ね、金平会長、プーチンはだからね、その崩壊した時ベルリンにいたとかなんとか言いますしね、
プーチンはその当時はね、
はい、ね、はいはいはい、
うん、あの激動の1991年の年末じゃないですか、うんうん、ですね、僕中学生で木曽福島にスキー行ってたわ。でその時に新聞を読んでびっくりした記憶があって、その時にその現地にいたのが金平会長 でボクシングのことだけじゃなくて、
うんね、
すげえなって思ったのは、
はい、
ね、これオープニング、はい、クラッシュの I fought the law、
うん、
I fought the law、
はい、
こう流れた瞬間に、はい、クラッシュだとか言うんですよ、
はい、
で最後もエンディングでね、
うん、
あのラジオスターの悲劇だ、ラジオスターの悲劇だとかっていちいち食いつくんですよ。だからあの人は先週、うん、アリスのチャンピオンとフランク・シナトラのマイウェイ、定番をチョイスしましたけれども、熟考、
はいはい、
してたんですよ。かなり長考をしてましたね。その上で定番を選ぶっていう、多分音楽もめちゃめちゃ詳しいですよ。
その下には、
あ、だし記憶力も凄まじかったですね。
記憶力
凄まじ、何年何月何日まで、ピタッとその、うん、もうプロレスのイベントの日を言うかのようにおっしゃってましたよね。
もう何でも何て何々っていう
記憶されてるんですよ
そう、あのプロレス美術館の館長張りのね、
はい、
冷えだのあれみたいなね、
もうすごいですよ
冷えだのあれすごいの
いや、暗記してたんでしょ、冷えだのあれって。
あ、そうなの、
はい、まあ全然関係ないですね。
あのそう、歴史も詳しくて、
はい、
でこのハマグリ御門の編のこうタイトルを見てよ、はい、ハマグリ顧問どこですか、どこですかみたいなね、
あ、
歴史的なことも興味があるって言ってましたね。
博覧狂気
ですね。博覧狂気で、僕はだから林修さんの代わりに、林先生の代わりに全部林さんが出てる番組金平会長が出たらいいと思うんですよ。
あ、もうポツンと一軒家も
ポツンと一軒家も初耳学も
初耳学も
長谷川君の好きなね
番組内容変わってしまったやつ
本当にね、博覧狂気と言いますか
ねえ、うん、いや、なんか墨田さんのお知り合いで出てきてある人はみんなすごいですよね、博覧狂気という、
あのね、僕はでも自分が若い頃まさかその番組でもご本人の前 にして言いましたけど、うん、まさか本当に金平会長と90分喋るとは思わなかったし、
ね、
でボクシングの、まあ、競泳ジムという、
はい、
まあ、
名門ですね、
名門ジムを継いでらっしゃる人やから体育会系の人やという思いがあったじゃないですか、僕ら昔見てる時に。
そうですよね、まあまあ僕らのイメージはやっぱでもその亀田兄弟の時の、はい、あのイメージですよね。
あ、まあ、要ね、メディア出てて、はい、で今でもね、ド迫力でしたよ、
う
んうん、いい顔というか、うん、ほんまにあのコロンビアの麻薬カルテルのボスみたいなええ意味でね迫力ある。
そんな
意味ない、全然ええ意味で聞こえない。
そのいるやんかよ、そのずっと刑務所にいるけれども看守全員買収してて自由に生活できる麻薬カルテルの大ボスみたいな、
それええ意味だ。
自由を手に入れてるぐらいの迫力ありましたね。
ショーシャンクの空みたいな。
ショーシャンクの空は自由を求めてティム・ロビンスがこう報復前進したわけやから、もう自由手に入れてんのよ、
知らないで
麻薬カルテルの麻薬王は。
あ、そうか、
そういう顔なかなかできないですよ、そんな、うん、そんな印象もついていないよ、うん、
いやいや、でそれでいてあのラジオで聞く限りはすごくソフトな
話、語り口がね、
語り口はソフトで、
うんうん、
でそういう方が、うん、その定番のマイウェイをかけると、うん、染み入るものがありましたね。
ありましたね、
フランク・シナトラの、
うん、なるほど、
ね、もうあれ金平会長歌ってもいいぐらいやと思った。
あ、なんか歌いそうな、確かに ね、 ね、こう
ほんでね、僕その収録したのが先週の月曜日なんで、はい、14日の祝日だったかな、うん、で、7時ぐらいから収録して、まあ、収録を終えて、まあ、90分で終えて、まあ、金平会長と収録後飲みに行くことないやろうから、うん、事務所戻ってまた仕事しようかなとか思ってたんですけど、なんかねもう体力を、
はい、
もうなんていうのかな、うん、使い果たしたというか、はい、迫力あるから、
あ、
もう顔面も話も、うん、でも疲れ果ててもうそのまま家帰って、うん、でその金平会長から聞いた話を誰かに聞いてほしかったんで、
うん、
で妻にとりあえず妻に話そうと思って帰りましたね、
は
いはい、
うん、
でそれがあって、うん、で2日後ですよ、だから16日放送で、
はい、
であの大阪でね ABC ラジオ出てて、うん、でま あ、 あ聞きながら帰ってきたんですよ、
はい、
その京阪電車乗りながらね、はい、でまたそれ聞き入ってしまって、そのまま事務所戻って、はい、で9時過ぎから、うん、あの杉作さんのラジオ南海放送の、うん、僕は電話で出てるんですけど、それまでずっと聞いてて、はい、それもまた終わった後仕事しようかと思ったんですけど、はい、そのね金平会長の話聞いてるとちょっとなんか飲みたいなとか思ってこのあのビールを飲みながらね、うん、でまたマイウェイを聞いて、はい、ちょっと涙が出てでもそのままその杉作さんのラジオ出た後、うん、もう今日はちょっと仕事できへんなとか思って、はい、もう一回金平会長の話を噛みしめよう思ってその麻薬王の顔を思い出そうと思って、
いい意味でね、
いい意味で
ね、 いい意味でね、
もう監視全員買収してるからステーキとか食べれんのよ、なんぼでもなんぼでも
融通してくれ
ね、融通してくれね、もう外よりも自由みたいな、うん、で その100万遍の方行って居酒屋一人で行って、うん、噛みしめながらハムカツを食べてましたね、ビール飲みながらまた、うん、ぐらいね、ちょっとだから感動するものがありましたね。
ねえ、なんか、まあ、昭和史平成史なんか分かんないですよ、なんか、うん、いろんな角度から体験してはるってすごいですよね。
すごい、でいろいろ国際的な、そうね、
はい、
それに留学もしてるし、
うん、
だからその留学の話も聞こうかなって思ったけど、それ聞き出すと90分では足りないなと思ったんで、
うん、
だからもうカミソリ負け弁護士軍団に入ってもらおうかなと
えメキシコのマイココ
ロンビアコロンビア
コロンビア
毎回ヘトヘトじゃないですか、
毎回あのちょっとで、ね、やっぱほんでマイウェイも、うん、あのまあでもそんなに年いってはるわけじゃないです50代で、
はい、
でやっぱりねマイウェイが選曲してね、
うん、
ちゃんとこう映えるというか、ハマる男にならダメですよ ね、 ね、
いやなんかやっぱり、ね、僕も聞いてたんですけど、うん、あのやっぱ抑揚がやっぱすごいですね、うん、最初おとなしく始まんねんけど、うん、最後もうね、
今更
ね、いや、ね、
泣いてまうでしょマイウェイ聞いたら、
わかるわかるわかる、
うん、でも俺がマイウェイ選曲してもまだあかんわ、まだっちゅうか無理やわ、 僕らでは無理でしょ、この3人がマイウェイ選曲しても
何選んどんねんみたいな、
ペラッペラやないかとそんな、
そうか、うん、
共栄寺で栄華を極め、うん、で共栄寺を離れ、
はい、
で一度たもとを別れた、ね、また亀田兄弟と、ね、うん、今また一緒に世界を目指し、智樹さんとというようなこうね、うん、それがお父さんの代からの、うん、壮大なる物語っていうことを考えると、うん、マイウェイもね、
うんうん、なるほど、
僕らあかんな、まだまだ、
うん、はい、はい、いやいや、
今日はないの、そのお二人のファミリーヒストリー、お父さんの代からの何かその
ファミリーヒストリー、
お二人のそういうお父さんが代からの昭和史というかね、うん、なんかそういうあんまり聞いたことないから、長谷川君のお父さんの代からの
そうだ、話すことあります、
なんかそういう事件起こしたりしてないの
してないしてない
オレンジ的ない
い意味で
だからなかなかうちの親父もないもんな、親父の話をして、うん、親父の話イコール昭和みたいな、
血が見えてくるみたいだ、
全く見えてこへんもんねうん、自分の親の話でも、うん、
ない、
その戦ってきたもんが、うん、そうね、2チャンネルで俺をけなす、うん、他のそういう書き込みとこう戦ってたとか、
そうね、うん、
あ、僕の、ね、あの本でも書きましたけれども、スペースと呼ばれてね、別称で呼ばれてっていう、
別称
それは全然時代をなんか、うん、
まあ、結構最近の話だ
し、最近の
話、生い立ちと関係ない、生い立ち
と関係ないから、うん、
まあ、少なく
ともやなって思って、
旧ソ連は行ってないやろしね、
旧ソ連留学してないもんね、
してないもんね、
うん、だってうちの親父なんて最終学歴が大久保自動車だから教習所、うん、大久保自動車教習所中退なんですよ、うん、車の免許取りに行ってあの昔って車の教官が厳しかったじゃないですか、
あ、まあまあね、うん、うちらの時も結構なんかそんな感じでした、
まだその残滓が
残滓が、
うん、でなんかその運転してる時に足蹴られたんかな、うん、それが腹立ってやめたって、
やめたんですね、うん、あ、じゃあもう免許取らない、
免許取らない、もう全然それではね、では聞いていただきましょう。フランクシナトラでマイウェイではね。それではハマらんわ。
ハマらんか、
うん。こっからでもマイウェイがハマる人生に果たしてなれるかって、もう47なわけやから、僕なんて、うん、大谷さんも47で、うん、長谷川さんもね、
はいはい、
45でしょ、
はい、
こっから
46、
もう46か、
もうなりました、ね、
こっから一気にマイウェイがハマる人生逆にやばいと思っていろいろ問題が起こって
そうやね、なんか問題起こさないとハマってこないね
そう、こうやっぱり浮き沈みがある方が、
うんうん、そうね、
マイウェイはハマるから、
うん、
とは思うんですけれども、
はい、
まあ、じゃあ、 あの沖田虎丸さんの心配通り、
はい、
今週はないんですか、うん、そういうファミリーヒストリー的なものも、
う
ん、
そうですね、準備はなかなかしてないですよね。
ただね、リスナーの方からこういうメールも来てますよ、
はい、
トラキーロさん、三重県女性40代の方、は
い、三重県
からね、初めてじゃないですかね、はい、トラキーロさん、はい、普段はサイレントリスナーですが、長谷川弁護士がイップスと聞き、いてもらってもいらないかにメールします、うん、というのも、うん、ね、あの、はい、そっか、大谷くんは何週間前来てくれて、は
い、もう
元官僚芸人の松本さんの会に、
はいはい、
でもあの時おもろかったで、うん、そのな、はい、収録終わった後、元官僚芸人の松本さんと大谷さんと、うん、
はい、
この番組のスポンサーのさくらさんの慢性、うん、
はい、
焼肉慢性に行ってきたんですけど、
はいはいはい、
もうね、うん、もう2人が独自の視点で盛り上がるから、うん、で言ってたじゃないですか、その松本さんも、うん、もう2チャンネルで学生時代書き込みをしてて、ね、はい、でそれがいつも1万字ぐらいの書き込みを、はい、してたから、はい、でそれでいろいろこうディベート力が備わって、うんうんうん、国家一種の試験に役立ったみたいな話だと思うんですけど、
はい、
番組内で言ってなかったんだけれども、はい、その打ち上げの時に、うん、で松本さんは何のスレッドを掲示板で書き込んでたんって言ったら、はいはい、学歴版ですって言ってもうその時点でさ学歴版って思ってなんかもうそっから
言っちゃうんだ、
大谷が俄然、学歴版ってなって分かり合うね、
なってないです
か、なってたし、それは第三者の方が分かり合って、
大概
で、ね、で学歴版って何書いてんのって言ったら、まあ、彼は兄弟で出るって言ってたじゃないですか、で 京大と東大の格差を書く人がいるらしいんですよ、うん、東大と京大は並び称されるけれども、はい、東大と京大には歴然とした差があるという書き込みに対して一万字で反論し、いや違うと、東大行けるけれども地理的な状況だったりとか、
うん、あえて行ってない
やと、あえて京大を選んでる人が多いというのを一万字で書いて、はいはい、で他方で、うん、京大と神戸大、阪大はあんまり差がないという書き込みに対して、いやそこには確固たる差があるという書き込みをまた一万字でやってると。その松本さんの主張に対して、そうやね、わかるわ、わかるわ、それそれ書きたなんねん、
いやそんなこと言うてない、
言うてた、いやそれを俺が聞いたから、目の前でそのやり取りが、いやだからそれはまあ2人は楽しいけれども、あまりにも汎用性のない会話というか、
ちょっとやめて、
なかなかその意気投合はないですもんね。
意気投合はそこで分かる分かるって2人でも盛り上がって、
ちょっとやめてください、僕そんなこと言ってないですし、もう
言ってそれは言ってました、2人がもうどんどん、もう
あいつ誰が言ってた
松本だけが、
松本だけが言ってた、
ほんのもうほんまにね、無人島で出会えたみたいな、その
久しぶりに人間見たみたいな
みたいな感じで2人が盛り上がってて、
そんなことないです、
いやまあまあメールに戻りましょうか、ごめんなさい、はい、あのトラキーロさんね、はい、そうで、うん、そのね前の週に松本さん来てくださった前の週に柳田さんが来られてて、でカミソリ負け弁護士軍団は手ぶらで来ると、はい、最初はそれが楽しかったけれど、うん、どないなっとんやと、さすがにだらだらやりやがったと、イラッとすると言ってましたわ、
うん、もう自由に話すのは竹内先生の専売特許や
専売特許やと、でそれを受けて、はい、まあ、長谷川さんが出る予定だったけれども、はい、イップスになり、うん、ラジオイップスっていう、
怖くなって怖くなってというか無意識のうちに
無意識のうちに、うん、収録日に現れんかったと僕は説明したんですけど、これ本当はね、はい、別の仕事ができて、まあ、弁護士業務のね、
そうです、そうです、うん、
まあでも同時にイップスにもなってたわけですよね、うん、でそれを、トラキーロさんは心配して、いても立ってもいられなくなりメールします、カミソリ負け弁護士軍団の会、毎回楽しく拝聴しております、はい、柳田先生のおっしゃったことは気にせず、うん、今まで通りの放送を楽しみにしています、はい、長谷川先生も大谷先生もこれまで通り手ぶらでお願いします、
うん、はい、ありがとうございます、はい、
もちろん柳田先生の会も知識量に圧倒されとても面白いです、うん、でも毎日焼肉だと胃が持たないようにカミソリ負け弁護士軍団のお味噌汁と白米とお漬物のような飽きの来ない回がとても好きです、これからも末永くハマグリ顧問の編が続きますよう祈っておりますと、ま
あね、メールをいただいて、
金平会長も完全に焼肉ですよ、
焼肉やで濃厚やから、濃厚です、はい、もうやられたほんまに、うん、まあね、同じようなね、うん、この方はマイケル富岡製糸場さんから福井県男性40代の、初めてメールくださるんじゃないですか、マイケル富岡製糸場、皆さん、はい、その、ね、カミソリ負け弁護士軍団が、ね、特に長谷川さんがイップスだったって聞いて、いても立ってもいられなくなったようで、
駆けつけていただきました、
駆けつけてで、はい、こちらの、はい、墨田先生、カミソリ負け弁護士軍団の皆様こんばんは、
こんばんは、
東方オールナイトニッポン R からのサイレントレスナーですが、はい、長いことサイレントを貫いてくださってて、はい、もう15年前ですかやってた9月25日放送の柳田さんがカミソリ負け弁護士軍団への苦言、まあ柳田さんからですかね、カミソリ負け弁護士軍団への苦言を聞いて、どうしても一言申し上げたくなり初めて筆を取りました。柳田さんの意見とは違い、私は都市空間のカミソリ負け弁護士軍団は当番組の主役である墨田先生が最も輝かせてくれる墨田先生王ですかね、最も輝かせてくれる存在であり、番組に欠かせない大切な方々 だと考えています、はいはい、サイキック会をはじめとしたゲスト登場会では、聞き役の立ち回りに徹する 聞き役ね、に徹する墨田先生がひとたび気の置けない同業者であるカミソリ負け弁護士軍団相手となるや妄想邪推をフル回転してポイントゲッターの役割に徹します私のような子さんリスナーからすればゲスト登場回も面白いとはいえ墨田先生が自由気ままに持論を展開する放送回こそカミソリカマハマグリ五門の編の真骨頂と考えます、はい、墨田先生の魅力を引き出す役回りを引き受けておられるカミソリ負け弁護士軍団の先生方には感謝しかありませんし、ご自身のエピソードトークなど準備せず、うん、墨田先生受け役に徹するという姿勢に美学を感じることです。カミソリ負け弁護士軍団の先生方には墨田先生の魅力を引き出す名参謀役としてこれからもぜひご活躍を願っています。
おお、もう素晴らしい、
はい、
ありがとうございます、もう
というメールをいただきまして、はい
はいはい、もう僕たちのことすべて分かっていただいてますわ、ね、は
い、いやもうこうやってね、はい、評価してくださっている、ね、はい、方もいらっしゃるというわけで、
ありがたい話です。
でも確かに、はい、そうそうやな、うん、先週も、うん、その先週だから根平会長で、まあ、はい、その1週間ね、前1週間にあった、まあ、話とかもしたかったけれども、うん、金平会長に聞いてもらう悪いやんか。
悪いな。
そんなね。
そうです
よ。僕のエピソードをね。
その猫パンチ事件の話してるところで、その先週のエピソードはちょっといらんな。
そうでしょ、はいはい、先週のエピソードいらんから、聞かすのもなとか思って、はい、もうそれは今週に取っときますんで、はい、今週はそういう話をしたいなと。
はい。
はい、名参謀役としてお願いしますよ、はい、1曲目いきましょうか、はい、セックスピストルズのマイウェイ。なかなか金平会長には聞かせられない話で言うと、
はい、
その前の週に話してたのが、はい、だからあそっか、月亭太夫さんと桂文吾さん、文五郎さんに来てもらって、
はい、
でその時に私が、うん、何年ぶりだ、4年ぶり、4年ぶり、5年ぶり映画に出たという話をね、
はい、
してまして、
はい、
道草キッチンという白羽監督の映画に出まして、
はい、
でそれで、中江有里さん、
お、うん、もうね、すごいじゃないですか、
中江有里さんと共演して、
はい、
1分近くこう会話をしてますよ、
はい
はい、っていうね話をしてたと思うんですけれども、はいはいはい、でその時に、まあ、中江有里さんにロケ車でね、うん、
はい、
話しかけようと思ったけれど、うん、慣れ慣れしいし、
はい、
でセリフも多分ちゃんと言えないだろうから、
はい、
ね、そんな世間話してて、うん、そんなことせんと、うん、ちゃんと自分のセリフ覚えろって思われたくないから、はい、必死で覚えてたみたいな話をして、
はい、
中江さんの曲をかけて、
はい、
っていうのが金平会長の前の週の回で、うん、するとその放送回を、
はい、
なんと中江有里さんご本人が聞いてくださった、
はい、
そうなんですよ。でそのあの X で私のこのその番組のね、はい、告知してる、うん、あのポストをこうリポストしてくださって、
はい、
聞きました、曲かけてくださってありがとうございます、
っていう、
今度はあの阪神の話がしたいです
っていうのを僕らの LINE に送ってきてたよね
そんな言うなやそれは言わんとほしいわそのな、あのさっき名参謀役っていうのは
それは余計
やねん、それはもう初耳のように聞いて、あ、俺それチェックしてんかったマジででええのよ、
いやいやいや、
でも誇示してたやろ俺、
いや羨ましかった
ちょっとあれは恥ずかしかったな
でも俺はちゃんと羨ましかった、
う
ん、
羨ましかった、
だってね、うちらの世代からしたら、
いやーそうですよ、うん、
中高生の頃ぐらいからですからね、
はい、
そんな言われへんやんか、はい、金平会長に、いや実はねでもね金平会長多分乗ってくれると思う何でも知ってるから
詳しいか、
あのポッキー4姉妹のみたいな
何番目や
ったか、彼女はね4姉妹のうちねみたいな
何女やったかなみたいな、
そうそう
3女や、
三条か、
あの CM が流れたのは1990何年のみたいな何点何年にみたいな言いそうですけど、
はい、
うん、なんかそういうこともあったりとかしたんですけれども、
うん、はい、
いやそういうのないですか、この何週間かお祭りやったりとか、
うん、
10月、
あ、運動会ありましたけ
ど、ね、運動会ありました、
はい、
お子さんの、
お子さんの
子供の小学校でしょ、
もう、はい、今年最後なんで6年生、
もう6年生ですか、
そうですよ、はい、
長谷川君のところ、
はい、
昔あの奥さんの実家に僕急に行って妻とあの時赤ちゃん
まだ生まれ、ね、ほんまね生まれたての頃でした、ね、
生まれたてで、はいはい、もう6年生ですか、
そうそうそう、
僕この間その小学校 の, あの運動会行きましたけど、うん、6年生が最後の運動会やから、うん、はい、だからいろいろやるじゃないですか。
おうおう、でもうち結構種目少ないんですよ。各学年もう2種目ぐらいで
少ないな、
うん、昼までで
今もうあれですかね、うん、組み立て体操はしないんですか、ね、
あ、やりましたよ。
あ、やったやった。
6年生が組み体操で、
あ、はいはいはい、
やっぱりそこは結構、
うん、え、でもその何段にもなるピラミッドとかしないでしょ。
あ、今ないですね。2段ですね、前言うても2段ですね。
なんていうの、
ピラミッドっていうか、
ね、あの扇とかね、
ああ
の扇監督じゃないですか扇監督の
東竹高校、
東竹高校からねでもね、申し訳ない、金平会長野球も詳しい言ってた。さくらの浅井社長が今週会った時に、はいはい、うん、あ、この間金平会長に来てもらって、うん、金平会長な、友樹と金平会長と一回甲子園野球見に行ったら、うん、めちゃめちゃ詳しかったで、ね、野球言うてボクシングよりも詳しいんちゃうかって。
じゃあもう絶対
言わない。多分今言うわ、大木言うたら東竹高校いや、え、何の話でしたっけ。
そうそう、だから組体操、
組体操
だいぶまあだからちょっと変わってはいますよね、うん、ちょっと
そう、まあいろいろなんか事故があったりもしたから、
うん、昔なんかタワーなんか3段ぐらいありませんでした。
いや、なったなった
なった。
僕子供の時小さかったからあれ上乗るのよ。
そうそう、あ、あ、そうなんですか。
基本、まあ、今もそんな大きくないですけど、もう
今もそんなあの人間的にね、そんな2チャンネルの学歴版で、
だからそれは
意気投合する
してない
って。分かる分かる、
あいつだけやって
る官僚芸人、
官僚
元官僚芸人だけ、
官僚芸人だけ。
いや、あいつどうすんだよな、そんなネタをしても、うん、大谷しかさ
いや、だからそれはやってないよ、ね、
それ受けへんで言うてますもんね、はい、うん、感動しました。やっぱり前なんかその去年そういう話したね、
そうそう、
保育園の年長組の運動会でどんだけ感動したかって話を僕が語って、もお二人は、うん、は
い、いや、しました、
そんなもんすかみたいな。
してました、してました、してましたけど、うん、まあ、今回はそこまでじゃなかったかな。
え、6年やで一番感動するでしょ。その1年生の出し物もあるからそれ見て、うんうん、あ、5年後こんななってんねやとかって思って、うんうん、ならないですか、感無量。
まあまあ感無量にはなったけど泣きはしなかったですね
俺なんて全く関係ないのに、その6年生の演技見て、うん、ちょっと。
でもやっぱりその賛否あるかもしれないけど、うん、組み立て体操するんなら
組み立て体操、
組み体操かな、
はいはい、
やっぱ4段のピラミッドとかやって、こうその危険との狭間にある方が面白いよね
、まあ、
すごいことやるなっていう。
僕の時一番下でしたけどね、うん、ピラミッド。
あ、そう、ピラミッド、はい、小学校の時、うん、
であれ最後組んで、うん、バタって倒れる、
倒れる、倒れる、
あ、はい、するか、
ね、
するする、
うん、であれはあった、ソーラン節はあるわ。
あ、
なんでやんねやろな、あれソーラン節
ソーラン節あれは4年生かな、
4年生ぐらいかな、
今回4年生ぐらいやった、
うん、その僕の娘の学校も4年生。
あ、そうでした。
6年がソーラン節ではちょっと6年でソーラン節かってなるもんな。
ソーラン節の方が結構感動したかな組み体操より。
そう、あなたがソーラン節マニアやから前も言ってたやん、なんでソーラン節するんですかねそうそう、みたいな。
ずっと気になってます
ね内陸の子でもやるもんな、ソーラン節。あれはあれでしょ、海のなんか大漁を願ってみたいな、
そ
んな
感じ
の、
そうそうそう、そういう曲でしょ、
うん、
金八先生でもやってましたよね、ソーラン節。
やってたな、ね、結構新しい方の回でしょ。
そうそう、シリーズ何か忘れたけど、うん
そのぐらいのもんですか。そのあんま感動はさほどは
話続かないです
さほどは大谷さんもなかったの、はい、そういう。
僕は運動会はないですけど、地元の福島のお祭りに、うん、出展しましたよ。
なんか、ね、
出展、
はいはい、
どんなんですか。
まあ、それは人力かき氷といいまして、
ほうほう、
かき氷をかく機械を自転車で作って、
はい、
子供が自転車をこいだらかき氷ができるっていう、そういうのをその地元 の, みんな鉄工所の人たちが作って、はい、それでやってください、子供に自転車をこいでもらうっていう、
いで自分で食べてという、
そうそうそうそうそうそう、ね、これ大人気でしたね、やっぱり。
それはでも大谷さんそれ何をしてるの、そこで自転車こぐのは子供でしょ
、ね、結構だからこいで受ける方は大人がそこの人が受けたらなかんかったりとか、こぐって言っても小さい子がやってくるとこげないのよ
あ、脚力
みたいと思って、いやだし、うまくこのペダルに足をこうくっつけて、こうこぐっていうことが、
そうか、
あんまり小さいと
サイズと
合わなかったり、うん、まだこげない子だとできなかったりするんで、うん、それを補助してあげたりっていうのをするんだけど、
そういう役を、
はいはいはい
あ、そういう面もあるぞという
A 面もあるん
ですよ、学歴版。
そういうね、あの子供と触れ合うの好きなの。
2チャンネルを離れて、
2チャンネル、そういう両方ね、振り幅があると、はいはい、自分は。
そうそうそうそう、
単に2チャンネルを熟読してるだけじゃないぞと、
張り付いてないぞと、
学歴版に張り付いてるわけじゃないぞという。
学歴版に俺張り付いたことないから。
それは元官僚芸人松本だけやって。、うん、僕もね、まあ、あの地元の祭りも最近あったんですけど、はい、それとは別に、はい、この前オール阪神師匠の地元の泉大津の団地に行きまして、はい、それがもうね、思いのほか、うん、まあ、最初からまあ期待はしてましたけれども、はい、興奮しましたね。あ、あの僕団地自体が行ったことなかったんですよ、はい、まあ、団地ってなんか岸和田のイメージあるじゃないですか、
はいはい、
で岸和田のも行ったことなかったたんですけど、うん、前からそう聞いてたんですよ、その泉大津でもだんじりがあって、うん、はい、うん、でこうだんじりがぶつかり合うと、か勝ち合いとかなんて言うかな、
あ、
あのこのリスナーの方もいらっしゃいました、その地元に行った。
あ、そうなん
だ。前から僕知ってたんですけど、その方は、うん、で、まあ、阪神賞の関連で、その地元の人とのお仕事も僕してたりもするんで、で今年の春ぐらいかな、でその阪神賞を交えてあのご飯行ってる時に、うん、ぜひ一回秋にうちの地元の祭り見に来たらええわって言ってはったんで、いや見に行ったんですけど、なんかね独特でしたね。で、あの最初にね、で3時ぐらいが盛り上がると、お昼の3時ぐらいが一番その団地のことぶつかり合って盛り上がると思って、そうで、お昼ご飯時にね行って、そこ行って、でも阪神の地元は下町っていうところなんですけど、で町内ごとにまあその団地が出るんですけど、持ってて、で、あの最初その阪神賞のご実家に案内してもらって、で そこ行ったらね、もうね、その50年前の阪神巨人が受賞したいろんな新人賞の、
はい、
そのあれが盾が飾ってあって、それ無造作にいっぱい置いてあって、でもそれをねこう隠し撮りして、
撮りますねでいいんちゃいます。
そのだってね、ちょっと本題から外れるじゃないですか、その日はもう祭りで盛り上がってんのに、支団長はこいつ何に興味あんねん
どっちやねん
どっちやねんと、盾ばっかり取って、ほんでまあ盾いっぱい取って、でまあ柳田さんに送るじゃないですか。それはね、はい、柳田さんにすぐこうその少し送って、はい、ほんでいっぱい盾やって送ったんですけど、でその中に ABC のね、なんか、うん、なんかあの賞があったんですよ、今はない賞なんですけど、はい、それを送ったの柳田さんがすごい食いついてきてて、この年の審査員は誰で、司会は誰でとかって、スポンサーは上新電機でみたいなことをね、ほんで指令が飛んでくるんですよ。 NHK のありませんか、NHK の日付を特定したいんですよみたいな来てて、
もうリクエストが、
リクエストが来てて、
この機会にね、
うん、でもこれはちゃうな思って、さすがに僕から送ったものの、うん、ね、そのだんじり見に来てんのに、うん、これやってることちょっとちゃうなと思って、うんうんうん、で娘もなんかパパ何してんのみたいになったから、
ね、確かに目的外
ですね、目的をちょっと逸脱してるから、はい、これは違うなとか思って、ただそのお祭りがもうね、うん、なかなか表現が難しいんですけど、うんうん、やっぱりこう地域性というかね、なんかありますよね、うん、
まあね、
うん、でね、これは僕の偏見だと思うんですが、うん、もうそのね、うん、お祭りも阪神師匠がちょっと挨拶行ってくるみたいな感じで、うん、最初そのなんか挨拶に行かれたんですよ、うん、その全体のね、いろんな町内が出るんですけど、うん、まあ、はい、僕はそこ見てなかったんですけど、何か挨拶をしてみたいな感じで、はい、で、その後僕はもう見に行って、もうそうしたらもう迫力が、ド迫力の本当にぶつかり合いとかもね、うん、で阪神賞も乗ってらっしゃったんですけど、僕はあの、はい、X にもポストしたんですけど、うん、動画をね、うん、阪神賞が一番前に乗ってて、はい、で後ろから別の町のね、男児が来るわけですよ、ほんまに阪神賞後ろ後ろってなるわけですよ、その志村後ろみたいな、ドリフの後ろ後ろみたいな、はい、ほんで案の定ガツンってぶつかったら阪神賞こうやって跳ねるんですよ、上にポンって跳ねて、はい、そのぐらいの衝撃なんですよ、と本当にこのムチ打ちになりそうな、でもそれはもうみんなその危険を引き受けしてるわけですよ、もうみんなぶつかってくることを前提にやってて、でその迫力もすごくて、でも男の人もなんか勇ましくて、うん、阪神賞がみんなこうね、こう刈り、こう横を刈り上げた、あの
さっぱり
ね、みんなあの JC の2代目の社長みたいな髪型でこうガーッとい
い意味でね
でもね、その僕はそのこの2ブロックにあんまりいい意味を 持ってなかったんだけれども、あの日のツーブロックはかっこよかった。
こういう時に
と。こういう時に、この祭りにはツーブロックが合うし、で、女性は、で、小さい女の子とかみんなに、編み込みっていうの、女子レスリングの選手、山本美宇姉妹とかがやってそうなの髪型あるじゃないですか。みんなそうなの。女の子がやってて。で、まあ、見てるとなんか興奮してきて、でその祭りね、最初になんか阪神とか挨拶みたいなして、僕は見てないんですけど、で結構ぶつかり合うし、でこうロープで観覧客とそのまあこうね、だんじりが行き交う場所とこう分けてるんですけど、別に自由に出入りできるんですよ。移動するこうロープの中をくぐって反対側渡ったりとか、そのまま道そのだんじに沿って歩いたりとか、でなこれえらい自由やな思ったら、そういう結構まあぶつかり合ったりとか激しい場面もあるのに、警察官の数がね、すごい少なくて。でもね、で、その、いろんな町内がだんじり出してぶつかり合ってやるのに、それをすべて統括する立場の人が、誰かいるはずじゃないですか、コミッショナー的な。これは僕がちゃんと見落としてるだけかもしれないですけど、いないように見えたんですよ。本当にもう自由な感じで、各、この、町内の、こう、自治に委ねてて、で、そのほんまに阪神市長を頂点とするこの自治がある種のこの地方自治の形としてね、阪神市長このヒエラルキーの頂点とする自治っていうのが成り立ってる、この社会っていうのが、それは僕の目からその極端な隅田目線かもしれないけれども、その辺は僕が見てる場所からそう見えて、でもなんか楽しかった、陽気で、楽しかった。うちの娘は最初、その阪神のご実家とか行って、まあいろいろお食事とかも振る舞っていただいてとかしてるときに、もう知らん人ばっかりやし、僕自身がそこのお祭り初めてやし、でも大人が多いから、なんかね、僕の陰に隠れてみたいな感じだったんですよ。だったんだけれども、そのこのだんじりのね、ぶつかり合うのを見て、で、男の人がみんなこうだんじりを引っ張り、乗り、上に乗りでやってるんですけど、で、その後ろを、女の子とか子供が追いかけるんですよ。その町内の T シャツを着て追いかけてて、これ何周もするんですけど、それを見てるうちにその娘が、私も下ん町のだんじり追いかける言うて走り出したんですよ。もう師匠って言うて、師匠僕が師匠後ろ後ろって言うてるもんだから、娘を7歳の娘も師匠とか言い出して、そんなことないよ、すっごい楽しかった。でこの祭りとね、阪神師匠って合うんですよ祭りとの親和性が阪神師匠、
まあね、合いそうですね
よくこの番組でも言ってる、もう何年も前になりますけど、阿波踊りにずっとゲストで行ってる時も、もう、ほんまにお祭り男、ね、イッテ Q で宮川大輔さんが、でも元祖お祭り男ですよ。すごかったもん、その阿波踊りでの阪神師匠も、なんかね、その ラテン系のあんまり分からんけれども、リオのカーニバルとかってこんな感じなんやろなっていう、なんかすげえ開放的な気持ちになって、で、今は多分あんま言うたらあかんことかもしれんけれども、なんか男の人が男らしく見えるし、だからその男らしく自体がある種の男のね、立ち位置を固定化してるのかもしれんけれども、僕らが子供の頃言われてたような男らしくせなあかんやろみたいなのが、まあ残ってるわけで、それがまた新鮮に感じて、だからそれはね、それをみんな受け入れてる、そういうね、そこのコミュニティがみんなで盛り上がってるわけやから、それはいいと思うし、
いいと思うし
っていう、こういう断りを入れなあかんのがもう邪魔くさん今の時代は、もう単純にそう思ったんですよ僕は、いいなと、で僕自身も文化系のようでね、なんかね、そういうところが心地よいんですよ実は、お二人はダメでしょ、なんかもう完全に文化系真骨頂の。そうでしょ。
いや、まあその、行ったら行ったでそれは楽しむと思うけど、そこの中に入って、だんじりを引くとかっていうのは僕は無理だな。
僕は無理だいなとか思ったな。
無理だな。
来年引けたらなっていうぐらいの。
子供の時ありましたよね、地元で。
お祭りあるでしょ。
だんじりありましたよ。綱で引く。
そのやってた。
ありました、地元高田に。はい、山
田でも荒っぽいのとかできる方なん、長谷川君。
いや、全然ほんまちっちゃい時ですよ。その 子供が一緒にやって引くような
子供みこしみたいな、
いやみこしというか普通の大人が、あの、それや、それこそ屋根に乗ってみたいなだんじりですよ。
ああそうなんやるとこ
な、昔ありましたね。もう今そんなないんでしょうけど、
でもなんかね、
子供の時は、
あ、こう僕はだから、あ、元来僕こういうの好きやなっていうふうに思った。やっぱり なんかあのこういう我々ね、うん、あのあーでもないこうでもないと、はい、言ってるのも好きやけれども、一方でその、うん、阪神師匠も出会ってか僕30年ぐらいですけど、うん、こうもう師匠と弟子というか、まあ、僕は巨人賞弟子ですけど、まあね、阪神賞も弟子みたいなもんやから、このイエスサーの関係がね、はい、心地よいなっていう、うん、でそれがこう先輩後輩が厳然たるそういうのがある、うん、そういう地域の社会っていうのは、うん、まあ苦手な人にとっては苦手だろうけど、うん、僕はなんか見ててそれがすごい、うん、ああ自分自身もこういうの、あ、俺好きなんやろなっていうのがあって、うんうん、なんかそういう徒弟制度とか好きなんでしょうね。そのちょっと前に
そこまで行くやん、徒弟制度まで行く
いや、その巨人賞ともちょっとそう、この1ヶ月ぐらい、その前に巨人賞ともご飯、うん、京都で行って、うん、あの祇園花月で出番あるから言って、うん、その行ったんですよ。でちょっと弟子、なんか兄弟子を集めておいてくれ言われて、堀之内兄やんとかね、うん、その有吉さんに殴られた男ですよ、うん、堀之内兄さんとかで、その京都大阪に住んでる弟子が集まって、まあ、京都でご飯食べたんですけど、でその時もその堀之内兄さんが今は柔道整復師やってらっしゃるんですけど、昔はね巨人の弟子ついてる時はもうほんまにようあれですよ、遅刻して丸坊主とかなってたんですけど、うん、今僕より年上なんだけれども、だからね金髪にしてるんですよ、うん、金髪にしてピアスをしてて、うん、でもう別に師匠もね、うん、もう50やから堀之内兄さんも金髪してようと、うん、でまず巨人賞が金髪してますからね、
そもそも今もしてはる、
今も、うん、今ちょっと色変えてるから、はい、金髪にして、うん、で堀之内兄さんも金髪にしてピアスとかしてて、うん、でそれをまあ冗談で、お前弟子やったらパンパンやぞってね、はい、ああ弟子かってみたいな、このあるわけですよ、このバージョンが。だからそういうのがすごい、だから心地よいというか、うん、でその日もあの京都 あの僕の知り合いの店行ったんですけど、ちょっとあのもう集合時間のだいぶ前からもうスタンバってて、こう前で待ってましたからね、僕前に立って。だからそういうのが結構、好きな僕にとっては、うん、その師団町のお祭りはね、うん、もうあのほんまに素晴らしかった。今度行きましょうよ、来年みんなで
いらない
なんかあんまりなん
か大谷さんは
いやいや、僕は別に全然見に行ってみたいけど、うん、でも、うん、あのほんの岸和田のやつとかも見てみたいなと思うんですよ、ね、
だからだんじりこう回っていったら面白いかもね、はい、うん、なんかすごい楽しかった。こう興奮しましたね。あ、うん、なんか気候もええやんか、あの辺の泉大津とかって。
まあね、あの辺りには大々どこも
温暖です、
温暖で、うん、いやリオのカーディバルとか多分あんな感じだと
またちゃうと思う、
まだちゃうかな。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年10月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。